さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は27日ということで9月も最終の放送となりました。
28ですよ。
ごめんなさい、28でした、はい、ちょっとねまだ退院して間もないからまたぼーっとしてるんです。いや先週はねちょっと生放送で
突っ込むのかな思ってねそのために無理に間違ってるのかなって僕思ってたんですけど、ね、面白いことやるなとか僕思ってたんです。違う
の。またこれで藤本さんにね座を奪えるかもしれないね。あれはだもう佐久間ダメだと。
いや面白いことや、いや僕面白いことやるな思ってたんです
よ。いやすまない。いやでも本当先週は、ね、退院して、はい、まあ、生放送でお送りできて、まあ、社長ともね久しぶりにバンバンこう話ができて楽しかったですけどね。
元気ですからね佐久間さん、元気が一番。
まあね、はい、本当に、
はい、元気に戻ってきはったらよかったですよ。ほんまに、
まあ復帰できましたよ、は
い、でしょ。よかったじゃないですかほんまに。
でもなんか本当にね藤本さんとなんかこう忍んでたんじゃないですか。なんか私がまるでいなくなったのように。いやいや、
2週間。藤本さんもね、病み上がりやったんですよ。疲れてはったんですよ。
みんなね。
あの時。
そうかそうか。
それでもね、無理やり
無理やりね
引っ張り込んできたんやから。
いや、とんでもないです。いやまあそうやってね、こう皆さんにね、こうご迷惑かけちゃったけど、はい、でもこうやってね続けられるのはありがたいですよね。
そうですよ。何でもね。
うん。
続けてなんぼですから。
そうそう、
はい、それで答えが出るんです
ね、
はい、
だから先週も社長フラーの、ね、ゴルフコンペも30年前、はい、30年ちょっと前に31の時に始めた。
そうですよ、34年ぐらいやってるんですよ。
ですよね、
はい、
最初の時は7名でしたっけ。
7名。
それが今や270名までね、はい、もう大したもんですよね。そういう
もうねゴルフ場貸し切れるようになりましたから ね
もうゴルフ場買っちゃったら
あのねそういう問題じゃない。
そういう問題じゃない。
そういう問題じゃない。
もう買っちゃうみたいな、
はい、でもねチャリティーコンペなので、うん、人が集まってくれられる方がありがたいんですよ、
う
ん、
あそれはそうだよね。
寄付大きくなるから
大きくなる
し、ね、今回も15万ぐらい寄付しましたよ。
ああいいですね、
はい、うん、
まあ、だから参加してる人たちもその意味をね感じてね、
う
ん、意味を感じてね。そうです
。もうやっぱりね人数多いほど寄付が大きくなるから、うんうん、それは一番僕はありがたい。
そうですね、
はい、寄付はやっぱり何よりも大好きなんで僕、うん、はい、
そう、
も
う
僕にも寄付してほしい。
またその言わなきゃいいか。あでもほら先週そういえばこうね、あの初のものだっつってあのスタッフの方にもあの松茸
を ね、はい、食べていただこうかな、
ね、どうやって食べたんですかね。
無理ね、無理言ったでじゃないですか、う
ん、でもなんか僕あのあとね、
はい、
藤本さんが、
はい、
路上で松茸売りしてるの見ましたよ。
あ、そうな
んですか。なんか、そう
寺町三条で
売ってた
みたいな。鳥市さん怒るでみたいな。
どうですか。お安くしときますとか言って
。それとこの邪魔するないで鳥市さん怒ってくるでも。
いやいや、それは皆さん嘘ですからね。冗談ですよ。まあでも、ま、ね、本当に、うん、だから。今回はもうしつこいですけど、もう僕がねあの2回もう藤本さんに助けてもらったんで、
はい、
だまさかねスタッフの方がこう出てっていうね、
うん、だから僕はねもうほんまにお礼の意味でね、うん、全く持ってきて季節のもんやから食べてもらおう思って、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあでもそういうことになるからまあ本当にまあここもね本当3年目に入って、まあ、2年半だよねもう、は
い、
2年半過ぎたのかな。
長いですね。
長いですよね。
長いわ。
だからもう他人とは思えないですよね。
本当ですよね。
身内だよね。
本当ですよね。
なんか笑ってい
やいや
人が真面目に言ってるように。
そうですよね。ほんまに大切なことですね。
そう、はい、そうだよね。だからここでどれぐらいなんだろうね長くついてる番組って。まだまだまあ10年とか長いのあるのかな。
そらいらっしゃるでしょう
ね、
はい、
だから僕らも頑張ってね。でも長寿番組にしたいよね。
そうですね、うん、ギネスですか。なんか あのね浜村淳さんギネスやで。
ギネスね、
うん、でもありがとう浜村淳さんすごいよ。
でも浜村さんちょっと申し訳ないけど最近変なこと言ってるからねちょっとおかしく
なって。そうなんですか。
ちょっとね。
いや面白いですけどあの人の話、うん、僕大好きやけど、
まあ、面白いですよね、
はい、僕ラジオってね本当にあの、うん、何やろラジオ好きになったのは僕あの、うん、中学高校の時に深夜ラジオですよ、
ね、そうですね。
オールナイトニッポンからですよ、オールナイトニッポンの鶴光さんの話がおもろいんで、うんうん、ラジオにハマっとったんですよ、はい、忘れもせえんわもう。
まあみんな若い、まあ、僕らのね50代60代の人って深夜ラジオにハマったってやっぱ多いよね。40代
多いと思いますよ、
ね、
はい、鶴光さんにハマった人多いと思いますよ、うん、はい、めちゃくちゃおもろいですよ、
ね、まあだから僕らの時だと、まあ、オールナイトニッポンとかあとな、まあ、なっちゃこパックとかねフリーとかあるけども、はい、まあでも今でもほらあの飲食やってる方とかね、はい、やっぱり あのながらで聞くしかない人たちはやっぱりラジオが結構重要な、ね、
う
ん、メディアだよね。
そうでしょうね、うん、ラジオは心の換気ですからね、うん、っていうかねそのねオールナイトニッポンの鶴子さん聞いてて、うん、まさか自分がこれラジオで喋ってるのこれが不思議やな、うん、ね、や気がついたら、うん、マジかよ、
向こうも不思議がってるって鶴子は知らないか、
鶴子さんそう知らんと思いますよ、
知らないね、
最近鶴子さん出ないもんねあまりね、
そうね、はい、僕ね
いくつになったんやろ鶴子さん、
70超えてるんじゃないやっぱり
でしょうね、うん、
それは70、75ぐらいちゃう、
80近いんじゃないかな、うん
う
ん、
僕あれでも今年大阪の寄席で鶴子さんの講座聞きましたけど、見ました、うん、見ました、
あ本当に、うん、やっぱ講座出てはるんですね、
出てるよ、
へ、うん、
でもこの間はね、あのいや退院してからねちょっと大阪の、あの繁盛亭って寄席があるんですよね、はいはいはい、天満に、そこでこの間行ったのはあのそれこそ昔の三枝、うん、今文枝だけど、
はいはい、
で出て80ですよ、
え三枝さんってもう80な
の、80、今文枝ってね名前ですよ、
いらっしゃい言
う
てない、
そうそうそうそう、
椅子でそのままこけてはったけどな、そ
う
そ
う、もう80ですよ、
もうこけてられへんな怪我するで、そう
でも80だけどちゃんとね講座務めて、うん、面白かったよ、
あそう、
うん、80ですよ、
あんな僕ね、あの人は新婚さんいらっしゃいのイメージがあって、
イメージがね、
イメージが強いんですよ、うん、はい、
もうだから80でって、だからまあそう考えるとまだ80まで15年、
長いな、
長い、
そこまで元気がないやろな多分、
いや
無理やろな、
もう新しい CD 流してるかもしれないですよ社長、
あと15年長いよ、
魚松でなんだこれは、
今までのな若い時の15年早いねんけど年取ってからの15年長いと思うわ、
逆でしょ、
え逆なの、
逆だよ、年取ってからの1年ってもうどんどん早く感じるじゃないですか、
それってもうあの墓に行けって言ってるちゃうの
いやいやいや
墓場に近づいてるちゃうのそ、まあ、そういう話じゃない、
そうだからね、あのまあ今日何回も出るけどこのスタッフの藤本さんにとっては1年ってすごく長いかもしれないけど、はい、僕らもあっという間だもん、はって聞いたらもう、あ去年あれ、え
っていうか気がついたらもう9月やしな、もう10月になるやろ、
そうなんです、だからね僕らあの、はい、ほら子供の頃ね、10、はい、あの小学校1、2年の頃ってすごい記憶あるじゃないですか、1年夏休みの、うん、でも年取ってくるともう夏ってもうあっという間に過ぎてるから何があったんだろうと思っちゃうよね、
本当ですよね、子供の頃の1年って長かったもんね、
長かったよね、
はい、
本当、まあ、いや1日が長かったじゃないですか、
うん、
ね、
そうですよね、そう思ったら僕1日なんか
あっという間でしょ、
うん、右から左向いたらもう一日やもん
な、だって変な話社長がほらコロナの時にちょっと時間余したっつって、はいはい、船舶免許取ったなんてついこの間の感じしない、
そうですね、
ええ、うん、だって俺も聞いててもなんかついこの間だったんじゃないと思うけどもう 2,3 年経ってるんでしょ、
そうなんですよ、なぜ取れたんか不思議なんやけど今から思ったらなぜ取れたんでしょみたいな、
いやだからねちょっとねそうなんです、まあこれね皆さんシニアの方たちは皆さん同じ感じ持ってるかもしれないですけどね、やっぱり、はい、どんどん早く感じるからね、
早く感じますよ、でもシニアになったから言うてね、うん、チャレンジは忘れないでください、ああ皆さん、
もちろんだから
あの人生挑戦ですから、
ね、
はい、
もうまたもういいですね、チャレンジャー、うん、
はい、人生は挑戦ですから、
挑戦で、ね、
はい、もうそれ忘れたらもう面白くない、
まあ挑戦というかあの何でもやりたいことがあればやればいいんだよね、
そうそう、そうそう、チャレンジしたらいいんですよ、
そうだからまあその別にねやったるぞじゃなくてもちょっと思ってちょっとやってみようかなと思ったらね、
そうそう、楽しみながらチャレンジしたら、
ね、
はい、
それでなんかつまんないなと思ったらまたやめちゃえばいいし、
また
違うことやればいいんだ
よ
ね、
そうですよ、
だから それは思うよね、はい、だからやっぱり楽しそうに、まあ僕も恋にしている人82だけどすごい元気なおばさまでもういつもなんか新しいことに
チャレンジしてあります、ね、
してる、
はい、
70の要するに79までさ、
はい、
いろいろ、まあ、公職についてた人だったのね、
うん、
で やめてやっと80から好きなことをやれる、
好きなことをやろうと、
うん、それでもいろいろやってますよ、
はい、でもやっぱりそういう人って何かにチャレンジしたでしょ、
うん、そうそう、
年取らないじゃないですか、
うん、だから若々しいよね、はい、話しててもすごくしっかりしてるし、
うん
うん、だからいやこの人なんかずっと生きてるんじゃないかと思えるくらいなんか
もうすごいな、
うん、
生き仏
じゃん、いや生き仏って言うとそれはそれはミイラみたいなのダメでしょ、生き仏だったら昇天したんだから、そのまあまあ本当になんか、はい、この人死なないんちゃうかと思うくらいに元気、は
い、すごいな、クレオパトラやな、
そうでもかと思うとほら70代でもなんか、うん、大丈夫っていうような感じの人はいるよね、
うん、
僕なんかも社長なんかもう 当たり前だけど死ぬまで元気だと思うよ。死ぬまで元気とか
し、そう、成功した試しがないからね。またチャレンジはすんねんけどね、また成功した試しがないという、まあ、それが僕になっとっては楽しいんだけど、うん、
まあ、ちょっと嫌味に聞こえるけどね。
どうですか。
いやいや、あの社長は謙虚だからそう言うんだろうけど、まあでも旗から見てればいろいろこうね成し遂げてるじゃないかっていう、でもきっと社長の中には何でも諦めずにやってきたからっていうところがあると思うんだよね。
そう、僕諦め悪いんですよ、うん、人間的に、ね、うん、
ダメですよ、ストーカーになっちゃう。
そういうのは大嫌いなんですよ。それも嫌いなんですよ。僕不思議な人で、ええ、あのあ、もうその話やめとこの。
何なんですか。
その話やめとこ。
それ一番良くないパターンですよね。ラジオ聞いてる皆さんも
一番良くないパターンやね、これ。
そうですよ、うん、よくあるじゃないですか、ちょっとお前にちょっと話したいことがあって、うん、何、ね、さやめとこみたいなやつ。
僕ね、不思議、ちょっと女性っぽくって、ええ、あの男女の関係とかあるじゃないですか、はいはい、男女の関係ね、ええ、めちゃくちゃ惚れたりとかするじゃないですか、はい、男女やねんからね、ええ、ね、うん、出会いでめちゃくちゃ惚れる、
はい、
めちゃくちゃあの入り込むじゃないですか、うん、男女ってね、燃え上がるんやけど、でね、別れじゃないですか、
はい、まあ、どっちかの理由でね、
どっちかの理由でね、うん、で別れます、うん、普通引っ張るじゃないですか、
うん、
僕次の日から忘れちゃうんですよ、うん、
まあそれは別に
ちょっとひどいなみ
たいな、いいんじゃないですか、
これ言うたらあかんやろ、
いや別にあかんことなくて、別に、ね、未練が
全く
未練がないってことでしょ、で
全然出ないですよ、うん、だからストーカーに絶対ならない僕は。
あ、そういう意味ではね、分かる分かる、うん、でもそれはおそらく
そういうのが僕嫌いなんですよ、うん、だからスパッ、次の日からスパッで周りが気ぃつけ合うんですよ、大丈夫かって、うん、あんだけ入り込んでたの大丈夫か言うて、ん、何がって
、それは例えば今の、まあ、例なんかで言うと、どっちから別れ話が出たの、
どっちから出ても、うん、あの引きずらない、
は
い、逆に僕は振られる方に持っていきます、
うん、
わざと、
うん、
はい、
まあそれはずるいよね、
ずるい
ずるいよね、
ずるいの、
自分が悪者になりたくない、
いやいや、そんなことない、そんなことない、
別れさせられ、別れさせやを使った
り、そんなことない、そういうことはないけど、い
でも別にほら未練がない人がね、
はい、
あの例えばさ、いや今の話聞いてふと思ったのは、僕もまあいろんな経営者の方とね、はい、とかそういうベンチャーの方とか付き合ってきて思ったのは、
はい、
全員が全員そうじゃないけど、傾向として、うん、やっぱりそういう、過去を引きずらないタイプがやっぱり多いよ、
の人多いでしょ、
多い
経営者って、
そう、はい、出ないとやっていけないもんね、
は
い、
だから失敗がね、
そう、
僕はあ失敗ばっかり
だなと思
って
、そうなの、はい、だからそれはね、おそらく恋愛にも出るんだよ、
はい、気にならない僕、うん、失敗が、
ね、失敗とかだ、恋愛でも惚れてても一旦ね、もう別れたと決めたらもう引きずらないっていうのは、はい、それはもうそうだと思う、
経営者のそのままでしょ、
そうそう、はい、だから僕なんかもそうだよ、全くだから来るもの拒まず去るもの追わずでさ、
はい、
ね、こう会社でこういうことしたいって、ね、小さな出版社でやってていろいろ来て、うん、まあ、2、3年経ってさ、辞めてくって言った時はもういいよみたいな感じで、うん、もうしょうがないもんね、
しょうがないもんね、
うん、
そう
な
の、そう思いますよ、
うん、はい、だって嫌っていう人、例えば付き合っててもさ、向こうが嫌って言ったらもうしょうがないよね、う
ん、そんな意味ないですよ、
意味ないもんね、
それはね、追いかける方がおかしいな、
そう、う
ん、僕はあれだから、あの心境がわからない、
僕の
中で、
そうね、
僕の中では分から
ない、うん、まあ、だからある種はたかい見ると冷たいと見えるんだけども、
そうそう、
でもそうだよね、
そうそう、
あ、だから冷酷のように見えるかもしれないけど、
はい、
その方がお互いのためにいいよね、
いいんですよ、
だって次に進められるからね、
本人しか分からない、それは、
うん、
はい、本人同士しか分からへんじゃないですか、
そうだよ、ね、
周りからは分からへん、
分からない、分からない、はい、まあ、だから俺も全く同じなタイプだよ、
だから靴のね、うん、サイズと一緒ですよ、
うん、何それ、
男女の関係はね、口のサイズと一緒、
何それ、その心は、
その心、周りから見ててね、その人の靴が合うてるか合うてへんか分からへんじゃないですか、
なるほどって言うほどすごくないな、
そ
あ、なんで、でも分かる、
靴、ね、靴と足の関係と一緒じゃないですか、
そうだよね、
誰が見ても分からへん
じゃないです
か、分かんないよね、痛いのに無理履いてても分からへんでしょ、
ね、そうだよね、いやー、なんかなんか何、あの昨日から考えてたの、
いやいや、じゃあ普通じゃないですか、それでも、うん、普通でしょ、
そうだよね、う
ん、それ当たり前のこと言ってるだけだけど、僕にしたら、
うん、でもあの今ね、まあ、元に戻すけど、男女の関係でもその、はい、僕が思ったように、はい、あの思ってるのと社長と一緒ですよ、はい、やっぱりお互いに嫌だって言った時に、うん、どっちかが嫌だって言った時にそれはもう解消した方がいいんだよね、
そうでしょ、
そう、
はい、
その方がお互いの幸せなんだよ、
幸せでしょ、
絶対、
はい、
ねえ、うん、 だからそれは、まあ、なんかでも世の中そうじゃない人が多いっていうのもなんか分かるんだけどさ、
そう、
まあ、だからめんどくさいよね、
まあ、そうめんどくさいよね、周りのしがらみもやっぱあるので、 それも合わさなあかんし、いろいろ大変よね。
でよく言うじゃん、余計なおせっかいのさ、周りがさ、はい、例えばさ、なんかこうね、別れるって言ったのに、まあ、お前そんなこと言わないでさとかさ、向こうだとこう言ってるんだからとかさ、は
い、
なんか
まだ引っ張ろうとするじゃない
ですか。そうそう、なんていうの、ま、もう一度元に戻そうとする、はい、それは関係ねえんだよなっていう、
ね、やっぱりね、外野の人は分かってない
もん、ね、分かってもんね、はい、うざいよね、
やっぱり靴と一緒なんですよ、
靴そこからやっぱりその例え話がよほどお気に召してる、
靴のサイズと一緒なんですよ。
いやいや、すいません、なんかちょっと茶化して、いや 靴だよね、
そうでしょ、
靴だね、
靴でしょ、
そう、
誰か見ても分からないじゃないですか。そ
うそう、うん、なんかあの藤本さんに受けてるよ。
そうなんですか。
笑い声がこっちに聞こえてくるんだけど。
でもその通りでしょ。全くでしょ。
いや、藤本さんあれだよ、
藤本さん、
あれだ、松茸もらってるからいい顔してる
んだよ。松茸のね、あ、藤本さん、松茸の美味しい食べ方知ってますか。これね、
あ、教えて教えて。
この間のね、うん、あの揚げた松茸ね、うん、一番簡単に松茸の食べ方は、
はい、
松茸をね、うん、1本を何個かに、割るんですよ。
あ、もう最初にね。
そう、うん、4つとか、
うん、
6つとか割りますね、
はい、
割ってちょっとね、出汁が入っても大丈夫な、はい、ちょっと深めの、深めてもう深めじゃないわ、うん、軽く底のある
お皿に、まあ、お皿の
底のあるね、お皿に入れますね、うん、でそこ入れます、
うん、
でそこにね、日本酒かけるの、
うん、
ね、日本酒かけます、
はい、
そして家にあるね、おいがつおとかめんつゆあるじゃないですか、
はいはい、
あのね、その元を、うん、めんつゆの元を軽くかける、
うん、
で軽くかけて、うん、サランラップをして、
うん、
レンジでチン、
ちょっと蒸し焼きみたいな、
蒸し焼き、
あ、いいですね、酒蒸しだね、
そう、まったけのね、うん、これは酒蒸しです、うん、
あ、いいね、
そこにすだちをね、
あ、食べる直前にね、うん、
これ ね、 いいね、やったらやみつきになりますよ。
まあそうするとお酒は勘がいいね、
はい、
うん、
やみつきですよ。あのね、まったけのね、歯ごたえがね、
うん、
しくしく残って、
あれがね、シャキ、ちょっとシャキって感じが
いい、ね、残るんですよ、
うん、
はい、蒸してんねんけど残るんですよ、
くたってなってないのね、
はい、でそれ噛むんでしょ、
うん、
噛んだらじわってね、まったけの香りがふわー出てきてるんですよ。
いいね、
ほんとにうまいですよこれ。
いいよね、
はい、あんまりね、僕なんで料理ってね、シンプルで簡単な料理の方が美味しく出来上がるんですよ、
う
ん、
素材が良ければ良いほどそうだよね。
そうなんですよ、
料理しす調理しすぎないってとこがいいんだよね、
は
い、
不思議なんですよ、ね、もう炒めたり焼いたりね、天ぷらにしたりとかね、うん、それはまあ確かにね、うん、しただけの値打ちはあると思いますけど、それよりもシンプルに簡単にできる料理の方がかえって美味しい場合が多い、
うん、でしょうね、特に松茸なんか、香りを楽しむ、
そうなんです、
ね、素材だから、
香りと歯ごたえじゃないですか。
そうだよね、
それ絶対どちらも残るんですよ、
うん、
これね、一度やってみてください。もうい
や、それはね、ちょっと、はい、いいね、いや、今ね、松茸でちょっと思い出したんだけど、川端康成って小説家いるじゃないですか、まあ、ノーベル文学賞取った、はい、あの人の、棚心という短編集の中にちょっと面白い短編があって、はい、それこそ松茸狩りでね、
うん、
その松茸を焼くっていう、
はい、
それでその松茸狩りの、その七輪を用意して、その松茸狩りの方のお店が焼いてくれるわけよ、
うん、はい、
そうするとこの、まあ、女の人がこう、ね、こう手でこう
焼いて、
こう焼いて、はい、それで熱いっていうとこう耳たぶにちょっとほら、
あ、なるほど、
ではないですか、
はいはい、
それでその松茸 を食べた後に、
はい、
その女性の耳から、耳たぶから、
はい、
ほのかに松茸の香りが漂ってくるっていう、
これまたし、なかなかちょっといいですね、これ、
ね、
このシチュエーションは最高ですね、もう。
やっぱりね、やっぱり川端康成ってすごいんだよ、そういうちょっとエロティックな
ね
耳たぶから
シチュエーションだよ、
いいでしょ、なんか浮かんでくるでしょ、
はあ、だから浮かんじゃったんですよ、
浮かんじゃったでしょ、
浮かんじゃったんですよ、やばいなっていう、
やらしちゃったら、お前、やけ、耳たぶに、
やばい。あまりに暑かったらね、耳焦げます。
でもね、なんか僕ね、松茸狩りの話を聞くたびにその小説思い出すんですよ。なんかいいなっていうね、いいな、なんかちょっと、
はい、
ね、
やっぱりね、その焼き松茸って最高ですもんね、
う
ん、
そうだよね、
はい、おつみで焼いて ね、はい、それはもう最高、おいしい、
おいしいよね、
はい、
いやでも本当に松茸ってこのシーズンしかないからね、
そうなんですよ、
不思議だよね、
今ね最高ですよ、うん、佐久間さん、うちのね、ゲストハウス泊まれたよって言ったでしょ、
ええ、はいはい、
ゲストハウス今ね1万円引きなんですよ、
うん、
それにね、まったけついてんねん、
うっそ、
ほんと、
ほんと、
泊まったら、だからほとんどね、ホテル代タダですよ、
だよね、
はい、
うっそ
本当に全くついてるねん。4、5本入ってねえで。
え
だからただですよ。
そう皆さん聞きました。
1枚引きに全くつき。
ちょっと奥さんここだけの話よ。
ほんとすごいでしょ。
すごい、
はい、テレビショッピングじゃない
ないよね。
そうい
やあのね
全くついてきましたみたいな。
だから皆さんあのね本当ねまずいい場所ですからね、
はい、
でも車があればすぐだしインターからで車がなくてもね信楽宮からもうすぐね場所だし、
はい、もう車だったら本当に 4,50 分です
よね。そう、
はい、京都から市内から
そうですよ、はい、で今言っても車なくてもいいしでそのビラがね素晴らしいんですね。
そうですね。
もう
あの今すだち風呂入れます。すだち風呂の中へ浮かべ
てるのね、
はい、
だからまあ暴れ食いを夜食べて、
はい、
その後そのビラで泊まって、はい、でビラにはねこういろいろ冷蔵庫に用意してある酒類は
飲んでくださいよ。
で、ね、は
い、
で松茸のカゴは一箱あってそれは皆さんで
分けて持って帰ってくださいと、ね、
はい、もう一家族だったらもう一家族で持って帰って
持って帰れます、
ね、友達だったら分
けて、はい、今めっちゃ喜んでありますよ。
そりゃそうでしょう、
はい、すごくもう常連さんやるんですよやっぱり。
あ
この時期来る
もう知ってるわけね。
そうそう今の時期はもう松茸のサービスつけてるから、うん、もう知ってはるんですよ、
うん、
はい、
すごいね。
だから常連さんがね、うん、もう3回目だよとか。
おすごいね。
そう、やはるんですよ本当に、
はい、あだからやっぱり逆にいいとこ知ってるなって感じで来るんだね、
は
い、
今の時期が一番いいです、
ね、うん、
はい、
あそれはやまあ本当に今楽しむ時期だよね。確かにね。
そうですよ今美味しいもん旬でね、うん、いろんなものが。
そうそう、
はい、これからね、
うん、
あの今年はまだ暑いですけど、
はい、
もう1ヶ月もすれば紅葉になってきますから。
そうだよね、
はい、
もうそう、もう10月あのあたりだったら10月終わりか11月になったからもう紅葉だよね。
そうです紅葉です、うん、はい、赤くなってきます、
ね、
黄色く赤く、
またそれも素晴らしいだろうね、やっぱり、
はい、信楽はね本当に紅葉綺麗ですよ、
うん、
はい、
そうか、まあ、じゃあ松茸と紅葉、まあ、いろいろねこれから、まあ、去年もこんなこと言ってたけど秋になってくるとやっぱり楽しみがね、食の楽しみ見る楽しみがやっぱりたくさん、
はい、松茸行ったことないでしょ。
ないんです。だからそれだけは行きたいんですよ。死ぬまでに一度は。
ね、
あれいつから始まるの？もう始まる、まだ
10月1日で今募集中
で10月いっぱい
11月10日ぐらい
10日ぐらいね、はい、だからあのこの間ほらちょっとご紹介させていただいたあの上地さんなんかは行こうって言ってるから、うん、ちょっとまた来僕近々会うのでね、
はい、
日にち決めてぜひお尋ねしたい
と思
います
。松茸狩りはやっぱり結構人気ありますね。あれも常連さんいるんですよ。
ああそうだろうね、
はい、去年行った人はまた今年も行かはるんですよ、
う
ん、
大体ほら僕ら東京なんか言うと松茸狩りってどこでできるんだろうって感じだったから、こんな近場でね、
そうですね、
そういう、ね、ま、場所があるなんて。
東京やったらもう長野まで行かないと無理ですね。
そうでしょ、
はい、
うん、
別所とかね、
そう
上田、
うん、うん、それでもう、まあ、こんなこと言ったらあれだけど社長のところはまあ、ある種すごい良心的じゃないですか、まあ、山に入って、
はい、
取ってきたものは持って帰ってください。
あそうそう1500円で
ね、
はい、
そうなんです。今言おうと思ったけどこの値段いっちゃっていいのかなと思ったけど
本当にね、そうそう、それで取り放題になってますから、うん、取る人はやっぱり取られますよ ね、
取るしね、はい、でまあ取らなくても楽しいよね。
楽しいですね。
でもそうやって秋のね山の中入って、
はい、はい、うん、山の中歩いてね散策して松茸探す、うん、面白いじゃないですか。
そうそう面白いよね、
はい、
それはまあだから行くときは仲いい友達と行かないとちょっと険悪になるからね。
そういう取った人と取らないですよね。
そうそう
ね、ちょっとやばいよ
ね。なぜあんたがみたいな。
もうその後でも暴れ食い食べた方がいいですよ。
ね、それでまあね、はい、気分をこう
やっぱりね遠慮しなくてもいいから、
いいですね。だから一番いいのはあれじゃないですか、松茸狩りして、
はい、
暴れ食い食べてビラに泊まるっていうのが
もう最高でしょ。
それ一番いいよね。
そう最高でしょ。
そうするとちょうどね
土産全くついてるし、
そうね、
はい、
1日楽しんで泊まって、
うん、それはもう、
ね、食事で泊まって
ツアーですねそれ。
いやだってそれ
松茸ツアーでしょ。
いいじゃないですか。だって、
は
い、
旗持ってちょっと先先導してください。
もういいですよそれだったら。いや本当に
、はい、
面白いよね、
はい、
だって1500円で松
茸がオール松茸みたいな。
そう松茸尽くしで1日過ごして泊まって、はい、翌日はまあ別に早くねこう、
そうですね、
出たらいいわけだから、はい、
ね、オール松茸三昧ですね。
そうそう松茸尽くしの一日をっていうさ、はい、
それに近江牛の食べまくりですよ。
そう
最高ですね。
いやだからね松茸が食べられますっていうのはありますよ。で、まあ、食べ放題なんかあの社長のとこだけど、だけどそこに松茸狩りがついてるってあんまりほとんど聞いたことないよね。
あそうですか、
うん、松茸狩りで何かってあるけど、松茸狩りができて食べ放題があってなおかつビラに泊まるなんてさ
あんまりないかもしれない
ですね。ないんじゃない、うん、
東京の方ってないんですかね、
や
っぱり松茸狩りって。
だいたい今さっき言ったように長野の方とかあんまり群馬とかあっちの方聞いたことない
し、もう遠いもんね。
遠い遠い。 まあ正直言って
2時間半ぐらいかかりますよね、
うん、2,3 時間だね。2時間は無理かな、3時間かな、ね、そんな感じだよね、
はい、
うん、だからそんな近場でね、
うん、
で、
ま、伊豆の方って全くないんですか。あれ
ない、聞いたことない、
ね、ないですか。あれ、
うん、あるのかもしれないけど、ほぼ聞いたことない。
うん、そしたらやっぱり長野になりますね。
長野だね、はい、だからちょっと滋賀の奥滋賀の方とか青木村とかね、
うん、まあ、
船社長もちょっと
行
った
、はいはい、青木村はすごいわ、うん、もう去年行きましたもん、僕、ね、2回行きました。
なんか今年ね、ちょっと知り合った人が沖村の人、僕も一度そこ遊び行ったけど、秋には松茸が取れるんですよとは確かに言ってた。
取れますよ、ね、僕また10月の後半にね、
ええ、
青木村まで行こうかなと思ってます。
そうなんですか、
うん、畑見に行こうかなと。
やっぱりメッカなんだな、あのあたりはね。
メッカですね。あの僕あの松本から山越えするときに、
はい、
全部ロープ引いてましたもん。
やっぱりね、
はい、あ、普通車走らへんで言われてね、
うんうん、
俺アルフォードでね、
うん、ごっつい車で、
ごっつい車でね、ほっそほそ道ね、
ええ、
あのいやナビで見たらね、
うん、
松本からその青木村に抜けるのに早いコースやったんですよ、
うんうん、まあ、
まさかねその山をね峠でね、
いや大変な道ですよ、
むちゃくちゃすごい、ね、うん、獣道ですよあれ、
うん、ですよね、
よく来たね言われましたもん、あの道を。
あ、そう、
はい、でもね、あの界隈は全部ロープ引っ張ってた、うん、だからあれ、ま、全部松茸山です
わ。そうなんだ、はい、やっぱりすごい取れるとこなんだね、
はい、間違いないです、うん、それは自分の目で見ましたから、
うんうんうん、あ、やっぱり、あ、そうか。まあね、そうやって本当になんか今年はどうなんですか、あの豊作の
今年はね、うん、昨日僕自分のところのホームページのね、
はい、
ツイッターの中に入れましたけど、豊洲の、ね、
はい、
写真と、
ええ、
京都の飯島の写真、
はい、
豊洲は上富良野、
はい、
北海道の、
はい
はい、北海道の松茸がね、
ええ、
出てるんですよ。でその写真が、
うん、
僕ツイッターで入れてあります、
ええ、
うちのホームページの、ね、それと京都の方はね、
ええ、
奈良の松茸、
奈良、
はい、奈良の松茸が2箱だけ、
ええ、出た、
昨日出てたんですよ。で東京の方はね、数にしたらあれは30ケースぐらいあったかな、
うん、あ、結構なもん
ね、はい、でもそんだけですよ、うん、たったの30ケースです。
あの北海道って俺もあんまりピンとこないです。もともと松茸は有名なところ、
いや全然
イメージ
な
かった
、
ね、
はい、今までね、あの北連さんがね、
うん、
松茸を扱ってあったんやけど、うん、小指ぐらいの松茸だったんですよ。
あ、そんな小さいの、
はい、それがね、うん、多分季節がちょっとなんやろうな、気候が変わってきたのかな。
あの
今までのその東北ぐらいのレベルが、
ええ、
多分北海道のレベルになってきてるんじゃないのかな。
で取れるようになってきたってこと。
で大きい松茸が、うん、上富良野とか、東富良野とかで取れるようになってきたんですよ。
あ、そうなんだ。
すごい立派な松茸が、そんな松茸ね、今まで出なかったんですよ、
うんうん、
小指ぐらいのちっちゃい松茸ね。
そうなんだ、
はい、
いや今ほら富良野あたりってさ、はい、外国人が今こう土地の買収に走ってるから、
はい、
それ松茸山
松茸山を買ってるんちゃいますか。
いやいや、ふと思った今。やだね、そういうの買
収、はい、そうですね、
うん、そうです。え、奈良はどの辺なの、取れる。
奈良はね、うん、多分吉野の、
あ、吉野ね、
はい、だと思いますね、
奥の方ね、
うん、だからシーズンになると東吉野とか、
うん
うん、
あ、やっぱり出てくる、
出てきますね。
まあ、なんてことを話したら、はい、まあ、またそろそろお時間が来てしまって、
あ、まあ、元気でね、佐久間さん も2週連続、
やっぱりね、社長の顔を見
たら、
あの目の前に社長がいて話すとね、
はい、
楽しいですし元気になりますよ。
佐久間さんのね、あの知り合いにね、ボロクソ言われたんですよ。
だからさ、だからね、そ
んな、だから あなたとは一緒に絶対
ラ
ジオも嫌
や。いや、僕も別に親しくないとは言わないけど、そんなしょっちゅう会ってる人じゃない
ね。フルートの演奏
者でもそう
そう、そういうこと言う
たかい。でもね、まあ、でもこれもご縁だよね。
はい、
うん、
そうですね。
今度もう彼女を連れて松茸食いに行きますよ。
ぜひ来てください。
そうだ、そういうのはいいじゃないですか。
その時は、ね、多分機嫌よなと思いますよ。
そう、それでフルート吹いちゃったりしてね。
あなたとは嫌や
ね。まあ、ということでそろそろお時間が来ましたので、はい、皆さんまた来週、
はい、来週まで
お楽しみに。さようなら。
楽しんでください。どうも。